希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は番組宛てにいただいたお便りをご紹介します。短波放送バイブルボイスで受信してくださった方ですね。あがた俊治さん、静岡県掛川市にお住まいの男性の方です。こんにちは、初めてのレポートです。放送は時々聞いておりましたが、15分間の放送は短く感じます。 KTWR の時、 KTWR というのはグアム島から出していた短波放送ですけれども、日曜日に希望の灯火のコーナーがあり、甘利牧師と柴清美さん、旧姓、はい、今は飛びた清美ですが、で放送されておりました。毎週聞いておりましたとくださいました。
本当にね、このあがたさん KTWR の頃からですから、ずいぶん長く聞いてくださったんです ね。今はバイブルボイスで続けられてますけどね、はい、聞いてくださって、この放送が短く感じられたっていうのはね、あがたさんが一生懸命聞いてくださった証拠ですよね。
そうですね、熱心に聞いてるとあっという間に終わっちゃったって思いますよね。
ぜひ続けて聞いていただきたいなと思いますね。でこの放送番組は CD に録音して皆さんにも差し上げてますので、ぜひ申し込んでいただきたいなと思いますね。
そうですね、それでまたお友達にご紹介いただけたら嬉しいですよね。
そうですね、こういう素晴らしい番組をもっともっと多くの方に聞いていただきたいなと思います。
あがたさん、本当にお便りありがとうございました。それではここで甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。今日はどういうお話でしょうか？
今日は、クリスチャンとなられて、死刑囚として亡くなっていた、島明人さんの改心と救いです。
はい、お願いします。
今から40年前ほどですけれども、中村悟という死刑囚がいました。1924年に朝鮮で生まれて満州で育ちました。生まれた時から肉体的にも家庭環境にも不遇だった彼は、カリエスや中耳炎、蓄膿症、母の死、また貧乏など、そして虐待やいじめに遭い、本当に彼は悲惨な人生を経験していったわけです。必然のように彼は犯罪に走っていってしまいました。そして少年院、刑務所、精神病院と往復するうちに、とうとう罪を重ねて強盗殺人の罪で1950年に新潟地裁で死刑判決を受け、その後2年後に最高裁で死刑が確定いたしました。死に直面した彼は28年間の短かった人生を走馬灯のように振り返って、彼はこう言ってます。何一ついいことがなかった。誰からも愛されたことがなかった。誰からも褒められたことがなかった。とこう思い返しているうちで、ふと一つのことを思い出しました。あ、そうだ、たった一度だけ自分は褒められたことがあった。中学の時の美術の時間に先生が、中村は入れの使い方が素晴らしいと言ってくれた。彼は刑務所の中でそのことを思い出しました。そして死ぬ間際のわずかな間でもいい、その絵を傍らに置いて絵を見つめながら死んでいきたいと思ったわけです。そこでその美術の先生である吉田先生に手紙を書きました。吉田先生と妻はかつての教え子からの獄中の手紙を読みまして、胸が潰れるほどの思いだったそうです。彼の願いに応えて絵を添えて返事を出してあげました。それに対する中村の返事は次のようなものでした。先生の絵、手紙、それに思いがけずに先生の奥様からも手紙をいただいて、昨夜は嬉しくて嬉しくて眠れませんでした。繰り返し繰り返し拝読いたしました。これまで優しい態度を受けたことが一度もないので、どうしたらお礼ができるのかわかりません。ただありがとうと申し上げるばかりです。褒められた経験、 自分を心にかけてくれる人がいるということが分かってきたときに、彼の心の中にあった良いものが、またその深い傷を越えてだんだんと現れてきたわけです。そして吉田先生の奥様は、自分が短歌を作ることによって悩みを乗り越えてきたことを思い出して、中村青年にも歌の創作を進めたわけです。そして島亜希と周東秀仁と読めますけれども、そのペンネームを与えていただいて、獄中であふれるように歌を作り始めました。それがたびたび新聞に取り上げられるようになりまして、読者たちからの激励の手紙が届いて、時には面会を受けることになりました。自由に動き回れた時は、彼は何の役にも立たない人間と思っていたのに、死刑囚として囚われて獄中で不自由の身となって、この時に人に感動を与えることができるんだ、自分でも役に立つなんだ、立つことができるということを知って、彼自身も感動しました。彼のすさんだ心が他人の役に立てるという経験を通して癒されていったわけです。その時作った彼の詩です。助からぬ命と思えば一日の小さな喜び大切にせん。初めて生きる喜びが分かってきた時、癒されてきた時、長い間傷の下に隠されていた本当の自分の思いがあらわにされてきた時に、最も大きくなってきた思いは、誰かの役に立って死んでいきたいということでした。誰かの幸せのために自分も役に立てるのだ、そう彼は実感したかったわけです。そして、一つのまた詩を作りました。許されることなく死ぬみ、行きことの一つをしきりになして行きたし。死刑囚だから死ぬことによって初めて彼は許されると思いました。だからこそ彼は誰かのために何かの形で役に立ちたい。考えた末にたどり着いた結論は、自分が死刑で死んだ直後に、まだ体が新鮮なうちに自分の目の角膜を、また自分の体を検体として医学のために誰かの役に立ってほしいという願いだったのです。ところが、そのためには家族からの同意書が必要でした。しかし、島は父親から監督されていまして、絶縁されていましたので、家族からの同意書がもらえなかったわけです。検体することもできない。検体するという形で自分は人の役に立ちたかったのですが、それもできないと彼は一時絶望しました。しかし、新聞に載る和歌を通して知り合いになった千葉さんというクリスチャンの女性が、彼を千葉家の養子に迎えました。養母となった彼女の許可を得て、角膜と、そしてその体を検体することができるようになりました。そしてそこでもう一つの歌を彼は歌っています。角膜の健脳線と恋停止、母なり母は優しさに富む。実は自分の母となってくれた千葉さんの導きによって、彼は獄中で信仰を持ちました。イエス・キリストを自分の人生の救い主として信じて、彼は救いを得たのでありました。それから5年5ヶ月の獄中生活の後に、1967年11月1日、突然死刑執行という通知を受けたのでした。彼が牧師や友人を前に祈った最後の祈りが残っています。死刑場に消えていく彼が最後に祈った祈りとはこれです。願わくは清白や貧しき子らも疎まれず、幼き頃よりこの人々に正しき導きと神の恵みが与えられ、私ごとき愚かな者の死の後には死刑が廃止されても犯罪なき世の中が打ち立てられますように、私にもまして辛き立場にある人々の上に神の恵みがあらんことを、主イエスキリストの御名によりてアーメン。こうしてこの祈りの後に 彼はキリストのもとに旅立って行ったのであります。皆さん、あなたもこのイエス・キリストを信ずることに通して素晴らしい人生を送ることができるのです。志麻さんのように、あなたもイエス・キリストを心に迎えてみませんか。
君は愛されるため生まれた。君の人生は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。
お送りした曲は、君は愛されるため生まれた。関根信義さんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 番、 0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はパワーフォーリビングという本をご希望の方全員に差し上げています。これはプロ野球のトレイ・ヒルマン元監督やフィギュアスケートの選手だったジャネット・リンさんなどがお話を書いてくださってるんですね。
そうですね。このパワーフォーリビングという英語は生きる力と訳すことができますね。こういう方々がどのように絶望の中からイエス・キリストを通して生きる力を与えられていったか、ぜひ皆さんも知っていただきたいと思います。
パワーフォーリビング、ご希望の方全員に差し上げます。おところお名前を明記の上どしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらもどうぞ合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火です。またこの番組インターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 URL は www.6.prara.or.jp/abicoch です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。